こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。暑い日が日本では続いていることでしょう。我が家の今の天井の扇風機も回りっぱなしです。吊り下げた風鈴が軽やかな音を響かせてくれます。さて、私たちの住む世の中、矛盾だらけですね。悪いものが栄え、正しく生きようとするものを虐げたり苦しめたりあざけったり罵ったりします。しかしそのような中で、正しい方は私たちと共にいてくださり、右の手でしっかり私たちを捕まえてくださっているのです。バイブルトーク、今日は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生が旧約聖書の詩編73編から正しいもの、悪いものをテーマにお話しくださいます。
おはようございます。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。こうしてまた今朝も皆さんと共にひとときを分かち合わせていただきたいと思います。いつもこのマイクの前に座り、おはようございますとこう申しますときに、このラジオ放送は短波ですから、全世界を巡っておられる、おりますので、そのために、おはようございますというご挨拶もどんなもんかなとこう思うことがあるのですけれども、しかしながら、皆さんが東京におられて、聞いているような、そんな思いでお聞きいただけたらば、良いなとこう思っています。さて、今日も心に優しい詩編のお話ということで、詩編の73編を今日は開いてみたいと思っています。この詩編73編は冒頭に賛歌アサフの詩というそんな言葉で、タイトルが掲げられています。このタイトルからちょっとコメントをさせていただきたいんですが、先週も申し上げましたけれども、ダビデの祈りが終わりまして、そして今度この73編は別のアサフという人物の詩がそこに載せられているんですね。詩編の編集者はそのようにしてここの場所ではアサフという今度は詩人の詩を収録をして私たちに一つの大切な真理を伝えてくれようとしているわけです。で、ちなみにそのアサフですけれども、ちょうどダビデの時代の人物の一人です。そして、この聖歌隊といいましょうかね、レビ人たちがこの宗教儀式を営む時ばかりではなくて、時に何か軍隊が進軍するとき、その先頭にですね、このレビ人たちが、その特に音楽のために、この選ばれたところの、言ってみますと軍隊ですと音楽隊というになりましょうかね、そういうこの人たち、その中の一人がこのアサフという人物だったんですね。このアサフも信仰の厚い人ではありましたけれども、しかしながら彼はこの73編で率直にこの一人の人間としての弱さといいましょうか、そういうものをこの詩の中でですね、言い表しているのに、私はむしろそこに真実味と、そして謙虚さと、 そして、それがゆえの深い感動を覚えるんですね。まあ、さらに言うならば、とても私のような、この弱い人間にとっては、親しみやすい、自らと非常に、なんて言いましょうか、この、親しみやすい、そういう何か思いのする近づきやすい、そういう人物、それを連想させられるんですね。そこでこんなことを彼はまず記しています。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていたと、こういうふうに書き出しています。彼の、まあこれは、この回想の歌ですよね。彼はある時ですね、あわや大失敗を神様の前にしでかしてしまいそうな、まあ、そういう危機に直面したわけです。どんな、この彼が危機に直面し、大それた罪を神の前に犯しそうになったのかと言いますと、彼はですね、神様は心の清いことを願っておられ、心の清い人に神は恵み深いお方だという、彼はそういう素朴な信仰を持っていました。そうですよね。心の汚れた醜い人間に神が心寄せ、神がその人を祝福する、まあそうは誰でも考えることはありえないと思うんですね。もちろん神様は罪人をも愛し、罪人をも救おうとし、罪人のためにさえこの素晴らしい救いの道を備えられる憐れみ深い恵み深い、そういうお方ではございますけれども、しかし神様は罪を喜ばれるお方では断じてないわけです。そして心の汚れた人間をそれを喜ぶお方ではないわけですね。誰かが罪を犯したり、心を汚したりしますならば、痛く神は悲しまれ、そして心を痛められるわけです。しかし神はその人間をいたずらに打ち叩いたり、懲らしめたり、呪ったり、裁いたりなさらずに、神はそれをもなお深くこの受容なさって、その人間が何とか悔い改めて目覚めて心清いものとなり、罪を悔い改めて神の前に立つことを望まれる、そういうお方で終わりになるわけです。まあそういうこの神様に対してアサフはですね、心の清いことは神に喜ばれることであり、心清く生きることをもって神の御心にかなうように生きる、そのことによって神様からさらなる祝福を与えられたいと、まあ彼はそのように考えていたわけです。ところがですね、にもかかわらず彼は自分の心を汚してしまいそうになったんです。そしてその恵み深い神様の前に彼は滞在、罪を犯してですね、その神様からの恵みをあわや喪失してしまいそうな、この事態に直面したんです。これが彼の危機ということなんですね。そして、この大それた罪を犯しそうになった大きな人生における、あれ、彼のですね、この信仰障害上の、極めて、クライシスと言いましょうか、危機的な場面を、彼はそこで、この自らの人生に今や取り込んでしまおうとしたわけです。それは、この二節のところに、心を清いことを喜ばれるのが神様であるにもかかわらず、そういうものを神様はいよいよ恵みたまお方であるにもかかわらず、自分は、その神様の前に、自分の一歩一歩の歩みを踏み外し、誤ってしまいそうになったと。そして、ちょうど崖から足を滑らして転落するように、自分は今まで歩んできたところの、その道を逸れて、危うく、この崖っぷちに立たされたばかりか、そこに足を踏み込んで、そして滑り落ちてしまいそうになるというようにも似てですね、彼はそこに、神様の前に、清からざる思いを そこに取り込んでしまう、そんな危機をそこで経験したんですね。で、どういう場面でその危機が彼にやってきたんでしょうか。それはですね、3節以降で彼は正直にそのことを回想して記しています。それはですね、神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだと。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は脂肪の中から見回し、心には悪巧みがあふれている。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定めている。そして彼らは言うというんですね、一行飛ばしますが、神が何を知っていようか、意図高き神にどのような知識があろうか。こういうふうにですね、この神を冒涜し、そして神のご存在をさえ否定し、神がいるならば、その神を見せてくれて、神が何がこの神なんだと、何も神はこの知り、あるいは見極めることもできはしないではないか。いや、無能力であるのか、あるいは神は存在しないかのどっちかであると言わんばかりにですね、この非常にですね、傲慢不尊にも、神を冒涜して、こういうふうに彼らは叫んでいると言うんですね。そればかりか、神にそのように逆らいながら彼らはなんとぬくぬくと日々を暮らしている。そして、このおごり高ぶり、そして人々をですね、この死へたげ、そしてこの悪辣にも自分たちの思いのまんまにこの振る舞いですね、傲慢を首飾りとして、不法を衣として、身にまとっているというようなこういう生き方をしている。にもかかわらず彼らはなんと安泰なんだと。決して裁かれることもなければ何か呪われることはましてなく、それどころか彼らはかえって栄えている。そして彼らは病気すらしないと。真面目に生きている者が病んだり苦しんだりするのに、彼らはあのような勝手気まま暴虐無尽に振る舞いながら、ますますこの美食を甘のように甘んじながらですね、この日々を暮らし、そして体も丸々と太っているというんですね。そして太りすぎたためにですね、脂肪がもう顔が脂肪で顔がもう膨れ上がるほどになって、そのために目がですね、その脂肪の中にくぼんでいるみたいな、そういう状態になっていて、面白い、これユーモラスですね。七節に目は脂肪の中から見回しという言葉がありますが、まあ、こういうその人たちの姿を、まあ、この詩人はこう見ながらですね、それらの人たちが、なんと、このいわゆるこの世において幸せそうに、いやまさに幸せだと言いながら、ぬくぬくと、この生きているのを見るときですね、自分はもう本当にバカバカしいと。記憶なんか正しくなんて、生真面目に生きているのはもうほどほどにしたいと。こんな風にですね、自分の心が何かこの思い立つようになってですね、あわやその思いにとうとう引きずり込まれてしまいそうになったっていうんですね。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていただろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、 彼らを迷いに落とされるのを、彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを、我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように彼らの偶像を侮られるのを私は見たいと思いはかったというようなことを彼は正直に告白して書いていますね。私は心を清く洗わなければならないと思い、そして一生懸命潔白にこの人々の前にこの振る舞ってきたけれども、しかしながらそんな私たちが、そんな自分が病んだり苦しんだり、そして裏切られたり、今や彼らの前にあざかえられて虐げられたりしていく、こういうことを思うときですね、お神様おられるならば彼らを懲らしめてください。そして彼らが転落するのを私がこの目で見ることができるように、どうぞそのために私はあなたの前にこの出て行って聖女を訪れて、そして彼らの行く末をそこでもって解くと 見極めたいんです。神様、あなたのその天からの鉄槌を持って彼らを砕いてください。一瞬のうちに彼らが崩壊することができるように、そして彼らはの栄えたことが全部木っ端みじんになるように、どうぞ災難を伸ばしてくださいというようなですね、思いに彼はいざなわれてしまったと、こういうふうに告白しているんですね。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていたと。自分の信仰もどこへやら、そして今まで学んできた神の御心に対するところの素晴らしい、この清き教えも知識も、そういうものは全く無意味なごとくですね、私の心はただいたずらにもそのような、目に見えるところの状況の上に騒ぎ立ち、そしてもうそれを黙ってこらえているならば、腹渡がもう裂けてしまいそうな思いになったと、こういうふうに告白していますね。どうでしょう皆さん、私たちは本当に清きを求め、神様を前に恐れかしこみながら真実に歩み生きていきたいと、どんなに願ってこの人生を過ごしてきたか知れません。そしてそれはまさに正しく、それはまたことに素晴らしく、神の御心にかなっていることなんですね。でついにはそのことは祝福となり、勝利となり、そして試練に打ち勝つ、逆境に勝ち、そしてあざけりおごるところの人々に対して、ついにはそれらの人たちをこのよく治め、そして彼らを悔い改め導、そして彼らに対して良き道を備えることができるようになるに違いないんですけれども、しかしそうしたことは知っていても、現実がそれとはあまりかけ離れ、それをむしろ逆なでするようなことに次々とさらされ続けですね、そして自分は衰え病み、そしてそのことのために傷つき倒れそうになっていくときですね、人間はこのように信仰深く、そしてその中でこのなお潔白に生きていけるだろうかと思うときですね、まあダビデはそういう点では強い素晴らしい模範者でしたけど、しかしこのダビデにしても過ちの散ったことがあるわけですね。ましてやそれほどでないところの私たち信仰者にとっては、このアサフのようにこういうふうにこの本当にですね、言わざるを得ないことがあると思うんです。彼は自分がなんとバカなことを言い、どんな愚かなことを今やしてかしてしまっているのか。それはさながら、この神の民、清い民ではなくて、本当に獣のように、結局はこの噛み食らって、敵に対して、悪しき者に対して、自分も牙を剥いているようなもんだと、彼はそう思ったんですね。ところがですよ、神は、アサフを見捨てたまわなかったんです。彼は、こう23節で書いてますね。あなたが、つまり神様が、私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元に留まることができます。あなたは、御計らいに従って、私を導き、後には栄光のうちに私を取られるでしょうと。 地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれましょうかと。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、私に与えられる分。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神を酒どころとして、御前に、私の前に置き、私はその御前にひれ伏しですね。私はその神様の御業をことごとく語り伝えましょうという言葉で、急転直下、この詩が結ばれているんですね。これはですね、実に僕はシンボリックだって言いましょうかね、素晴らしいこの彼の頃に起こったことをシンボライズしていると思うんですけどもですね、本当にもうそのまま行ったらとうとうどん底まで起こって、彼は不信仰になって神を呪って、そして自暴自棄になり、相手と神が喰らいながら、そして敵前に果ててしまうような、そういう自滅する人生を彼は歩まざれなかったかもしれないけど、やっぱりそのようなほどにまでなった彼を神はやっぱり助けてくださり、そしてその彼をですね、神は目に見えない全能の御手をもって引き上げてくださって、そしてご自身の身元にしっかりと抱きしめてとどまることを得させてくださったと。そして神様のお計らい、御心の中に自分をぐるっとそこでですね、引き込んでくださって、そして私が最後まで罪を犯し続け、最後までその愚かなことを言いながら、とことん落ち込むことがない、あわやと思うその直前で、神は私にもう一遍信仰を与えられ、そしてついにそこから脱出し、そして神様は自らと近くいまして、そして自分のその中での酒どころとなって、ついに助けてくださったという体験をですね、彼はここで明かしているわけですよ。そうです。あわやというギリギリのところで、最後にもう時がないというところで、神は助けてくださることができる、やはり恵み富む全能者であり、憐れみ富む救い主である。このことを彼は世々に伝えたいと、こういうふうに言って結んでいます。時間が参りました。では皆さん、来週この時間、またこの放送でお会いしましょう。
主イエスの御そばに隠れがあり、聖歌の475番を関根信義さんの歌でお聴きいただきました。バイブルトーク、今日は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生に旧約聖書詩編の73編からお話しいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。